ございます。もう一言お祈りをしましょう。安けく過ぎゆくため、主よ御言葉を賜えと。恵み深い天のお父様、皆を賛美します。恵みをいただいて、今日もこうしてあなた様に礼拝を捧げて新しい週間に向かっていくことができることを感謝します。私たちの心をあなたが今一度開いてくださって、御言葉の深さ広さを教えてくださり、あなた様の御心のうちに生きるものとしてくださるようにお願いいたします。さまざまな祈りの課題をいただく私たちですけれども、全能なるあなた様がその祈りに応えてくださって、私たちの思いをはるかに超えた祝福の御業をなさってくださることを信じています。なお信仰を新たにしてくださり、確かにしてくださって、望みながら祈るものとならせてくださるようにお願いいたします。病床に仕えるもの、諸問題の中にある方々、引き続き主が共にいてくださって、御手を置き、癒しを与え、健やかな歩みに導き、また新しい道を、また確かな道を示してくださるようにお願いをいたします。弓道中のお一人お一人の上にも主が顧みてくださって、あなた様に今日お出会いをして新しく出発していくことができるように導いてください。続く御言葉の時、御手にお委ねをいたします。今一度語る者聞く者ともどもに真実の礼拝を捧げることができるよう助けてください。イエス様の名前によって祈ります。アーメン。今日からマタイの福音書第20章に入ります。一節、天の御国は自分の葡萄園で働く者を雇うために、朝早く出かけた家の主人のようなものですというふうに、語り始められました。で、これはですね、前回読みましたお言葉に、つながっているわけですね。プロジェクターにありませんけれども、ちょっと振り返っておきますと、19章の28節に、そこでイエスは彼らに言われた。誠にあなた方に言います。人の子がその栄光の座につく時、その新しい世界で私に従ってきたあなた方も12の座について、イスラエルの12の部族を治めます。また私の名のために家、兄弟、姉妹、父、母、子供、畑を捨てた者は皆その100倍を受け、また永遠の命を受け継ぎます。こんなふうに祝福を語ってくださったわけですけれども、しかしこれに先立ってペテロの言葉がありました。27節、その時ペテロはイエスに言った。ご覧ください、私たちはすべてを捨ててあなたに従ってきました。それで私たちは何をいただけるでしょうか。この何をいただけるでしょうかというところに、少し引っかかりまして、非常に不遜なお言葉であるみたいな学びをしたんじゃないかと思いますけれども、イエス様はそれでもペテロに優しく、私に従ってきたならばもう100倍受けるぞみたいなですね、そんな言葉を語ってくださいました。しかしイエス様の真意は30節にありますように、しかし先にいる多くの者が後になり、後にいる多くの者が先になります。人間がこれをやったからこういうふうな祝福がやってくるという人間のこの計算、予定、予測、そういったものはちょっと違うぞということを言わんとされているわけですね。神様こそ神様なんだということですよね。私たちはいつの間にやら神様を自分の使用人のように扱ってしまいますので、そうではないということを改めて話してくださって、そこで一つの例えを話されたのが今日のところですね。天の御国とはこのようなものである。神様がご支配なさるそういう世界、死んだ後天国に行くという意味の天国もあるかと思いますけれども、神様が支配なさる、イエス様を信じて神様のご支配の中に新しく生き始めた、キリスト者すべては、そしてその教会生活を送るとすれば、それはこのようなものだよというふうに語ってくださった。じゃあどのようなものであるのか。自分の葡萄園で働く者を雇うために 朝早く出かけた家の主人のようなものだっていうんですね。ブドウ園をお持ちの主人がいました。労働者がいない、それで今日働くそういう労働者をこう雇いに行こうということで、朝早く家を出発したというのです。2節、彼は労働者たちと一日一でなり、欄外の中を見ますと一日の労働賃金だそうです。一日分これこれこれぐらい働けばこれが与えられるぞ、一日頑張ったならば一でなりだぞ、まあ、こんなふうな約束、契約を結んだというふうに言うのです。それで彼らをブドウ園に送りました。仕事の開始時間が何時だったかちょっと不明ですけれども、ここで 8時半ぐらいですかね。ちょっと余談ですけども、大昔に、労働工事のアルバイトに行ってたことがありまして、それは朝8時に、事務所に集合。そうするといろんな人たちが集まってて、そこでお前あっちの現場行け、お前こっちの現場行けって割り振られるということですね。で、何かでその時間に遅れてしまうと、もうその日一日何もなくなっていただけないみたいな、こんな状況がありましたけれども、まあ、少し想像できるでしょうか。3節、彼はまた9時ごろ出て行き、別の人たちが市場で何もしないで立っているのを見ました。ブラブラしている人を発見した。4節、そこでその人たちに言いました。あなた方もブドウ園に行きなさい。相当の賃金を払うから。仕事がないのか、相当の賃金頑張ったらちゃんと一でなり支払うからブドウ園に行きなさい。こんなふうに仕事を与えてくださいましたというお話ですね。5節、彼らは出かけていきました。主人はまた12時ごろと3時ごろにも出て行って同じようにしたって言うんです。この主人は後で触れますけども、何を考えてるんでしょうかね。12時3時と出かけて行ってまたブラブラしてる人がいたので、うちの武道院で働かないか、1日分を与えるぞ、こう言って招いてあげて雇用したっていうんですね。6節、もう驚くべきことです。また5時ごろ出て行き、この日の仕事は何時に終わるのでしょうか。5時ごろ出て行き、別の人たちが立っているのを見つけました。またブラブラしている人たちを発見する。そこで彼らに言った。なぜ一日中何もしないでここに立っているのですか。余計なお世話ですとは言いませんでした。7節、彼らは言いました。誰も雇ってくれないからです。この主人は言います。あなた方もブドウ園に行きなさい。すごいですよね。まあ、こんなふうな例え話をしてくださった。さて問題が起こってきますね。次、8節、夕方になりました。もう5時は十分夕方だと私は思いますけれども、おそらく6時ぐらいでしょうか。ブドウ園の主人は監督に言います。そのブドウ園を具体的にですね、まあ、実務者のトップに言いますね。労働者たちを呼んで、最後に来た者たちから始めて最初に来た者たちにまで賃金を払ってやりなさい。まあ、一日仕事が終わったので労働賃金を払ってやってくださいねというふうに監督に申しつけるわけですね。で、この監督さんは言われたままに9節、そこで5時ごろに雇われた者たちが来て、それぞれ1でなりつつ受け取った。さあ、ここでちょっと引っかからなければならないですね。この主人は5時前に、5時に雇われた者たちから、最後に来た者たちから始めて最初に来た者たちにまで賃金を払ってやりなさいという命令を出したんです。それで監督はその言葉を非常に忠実にそのままに、5時ごろ雇われた者たちが来て1でなりずつ渡していきますね、受け取りました。 さて10節、最初の者たちが来てもっと多くもらえるだろうと思った。それはそうですね。でところが彼らが受け取ったのも1デナリずつであった。あれ？11節、彼らはそれを受け取ると主人に不満を持た、漏らします、不平を言います、文句を言います。12節、最後に来たこの者たちが働いたのは1時間だけです。ちゃんと見てるんですね。あいつ何時に来よったかなということを分かってるわけですね。1時間だけしか働いてない。それなのにあなたは一日中ロークと焼けるような暑さを辛抱した私たち、朝ご、9時から働いてますんやみたいなことですね。それなのにあなたは一日のロークと焼けるような暑さを辛抱した私たちと同じように扱いました。同じように扱われたので文句を言い始めたんです。さて主人が答えます。13節、しかし主人はその一人に答えた。友よ、私はあなたに不当なことはしていません。あなたは私と1デナリで同意したではありませんか。契約したのは1デナリですよ、ほらほらここに書いてるでしょっていうふうに。14節、あなたの分を取って帰りなさい。私はこの最後の人にもあなたと同じだけ与えたいのです。私はこの最後の人にもあなたと同じだけ与えたいんだ、こうおっしゃられた。15節、自分のもので自分のしたいことをしてはいけませんか。私が主人ですよ、支払う労賃の一つ一つは私のものだったのですよ、それを私の好きにしてはいけないのか。それとも私が気前がいいのであなたは妬んでいるのですか。気前がいいというのには同じ聖書をお持ちの方は米印がついていて、欄外の中には良いという言葉が、直訳では良いという言葉だとあります。少しそれないようにと思いながらですが、前回金持ちの青年がイエス様のところにやってきてこんなふうに言いましたね。先生、永遠の命を得るためにはどんな良いことをすれば良いでしょうか。これに対してイエス様が言われました。なぜ良いことについて私に尋ねるのですか。良い方はお一人ですと言われています。これと同じ言葉なんですね。ここで主人、それは神様の例えだと思いますけども、神様は良いお方だ、神様が良いお方で良いように振る舞われた、意訳として気前がよく振る舞われた、そうすると同じように扱った、不公平じゃないかと言い始めた。そして最後の締めくくりの言葉は16節に、このように後のものが先になり先のものが後になります。これは前回学んだ最後の、しかし先にいる多くのものが後になり後にいる多くのものが先になりますという言葉ですね。この後のものが先になる、先のものが後になる、人間はこういろいろ順序を考えて自分の計画や予測を立てるけれども、神様がなさることはそれを超えてるぞ、この2つの言葉に挟まった例え話を今、丁寧に見てきました。皆さんこれを読んでどう思われますか。私は、今からもう何十年も前ですけれども、イエス様を信じた時、イエス様を信じて洗礼を受けた時に、このイエス様の例え話はなんと恵みに満ちた話かと思ったんです。信仰を持って教会生活が始まった時には周りは先輩ばっかり、みんな早くから雇われてらっしゃる方々、自分は5時前に滑り込みで信仰を持ったようなもの、右も左もわからない、聖書もはっきり言ってよくわからない、もう少し言えば牧師先生が話してらっしゃる言葉もあんまりよく分かっているわけではない でもイエス様を信じて出発した、信じたならば罪一切が許されて尽きることない命、永遠の命をいただける、もう死は終わりではない、なんと恵み多い言葉だろうか。それを今今日信じたようなものにもしっかりと約束をしてくださった、なんと恵みの多いお方だろう、神様っていうのは心広いお方だろうか。世に神々というものはいっぱいある、悪いことすれば罰を当てる、いろんな神がいるけれども、この聖書の神様は本当に良い神様だ、気前の良いお方だ、私のようなものを招いてくださっている、なんとありがたいお話かと、このイエス様の例え話を思ったんです。皆さんどうですか、どうだったですか。でところがですね、信仰生活少しずつ進んでいきます。1年、5年、10年、20年、30年と進んでいく。そうすると自分自身がいつの間にやら5時前に雇われたものであるということがだんだんわからなくなってきます。あ、3時ぐらいから来てるかな、いやいや俺は12時だな、ある時には私は最初から全部知ってますという感じになってくる。いつの間にやらですね、自分が5時前ではないものと自分の姿をこう捉え始めていくんですよね。そうするとこのイエス様の例え話はなんて不公平な話かと思うようになりました。焼ける太陽の中で一生懸命頑張ってきたと窓までは言わないですけれども、しかし自分が奉仕をし、さまざまな活動をし、そして教会生活っていうのは時に共に祈りをしながら、そして苦労を共にする仲間がいて、ある時にはその祈りが応えられていくという喜びを分かち合う仲間でもあり、そういう信仰生活をどんどん重ねていくと、自分がいつの間にやら朝9時に雇われたものになってくる。そうすると今さっき救われた人がここにいて恵みに預かる姿が我慢ならない。神様なんで同じように扱わはるんですか。公平に扱われる姿が受け入れられなくなっていく。この例え話は私は読む者の心を表す、映し出す鏡のような例え話だと思うようになりました。今私たちはこの例え話を読んでどこに立っているだろうか、どこに立たせていただいているだろうか、不公平だなと思ってしまった瞬間にもう自分が立っている場所が明らかになってしまっている。自らを深く顧みながらですね、本当に聖書は素晴らしい書物だな、そして同時に剣のようなね、私たちの心を刺し貫くような書物だなということを改めて思わせられるようなことであります。さてイエス様は先にいる多くの者が後になり、後にいる多くの者が先になります。後の者が先になり、先の者が後になる。ペテロは胸を張って、私たちは何もかも捨ててやってきました、それで何がいただけますかと前回言いましたけれども、そういう人間の計画、人間の予測、人間の考えというのもわからないわけではない。でもそのように考え始めたときに何か大切なものを見失っていくのではないか、そんなふうに思えるのです。良い方はお一人だけだというふうに言われました。それは神様です。神様が良いお方、神様が神様である、神様を神様とする、それが信仰生活の健やかさであり、また喜びなのだと思います。もう一度この主人に目を留めたいと思うんですけれども、先ほど丁寧に読んでいきましたが、朝早くに出かけて 労働者を雇っていきました。勝手な想像をすると、もうもしかしたらそこで労働力は満たされていたのかもしれませんよね。今日一日これで十分だ。にもかかわらず、この主人は9時ごろ出かけていくんです。そしてブラブラしている人たちを雇っていく。さらに12時3時と、もうなんか労働力と収入賃金のバランスとか全然考えてないですよね。経営者としてはどうでしょうか。自分の儲けや、なんていうか利害関係者の収入とか一切考えてない。ただひたすらブラブラしている人たちがいないように彼らを雇おう、こういう心に満ちている主人、これが神の国だ、神様のご支配の中に生きることだ。そしてさらには、あの妬みを持ってどうして公平に扱うのだと文句を言った人にまで、友よと呼びかけていてくださる神様。天国には、限りがないのです。天国はここまでとかね、何人と決まっていますよなんてことは一切ない。ところがなければ私は備えに行くと言っただろうと、ヨハネではイエス様語ってくださいましたですよね。一人でも多くの方が救われることを主は望んでいてくださる。だから何度も出かけていっては友を雇っていく、友と呼びかけてくださって、うちのブドウ園で働かないか、こう呼びかけてくださっている。ですから天の御国に私たちが行くならば、信仰の長い短い一切関係なく神様を礼拝しているわけですね。みんな、子羊イエス様を礼拝している。ふと横見るとペテロがいてくれたりする。いやいや、ペテロさん、こんなとこいてる場合じゃないですよ、もうちょっと神さんに行かはったらどうですかとか言っても一緒にいる。すべてのものが一つになって神様を礼拝を捧げていくのだ。まあ、こんなふうにも思うことではないでしょうか。教会が天国の前味を味わうところ、天国というのはこういうところだよということをこの世界に向かって発信していく、語っているところであるとすれば、この心を忘れてはいけないんだと思います。私たちはみんな神の子供である、そういうことですね。開いていただかなくていいのですけれども、前回ペテロのことを少し考えましたが、パウロは新約聖書27巻中13通と言われますけれども、13巻と言われますが、手紙を書いた使徒です。コリント人への手紙の第1の15章の中で、福音とはこのようなものであるということを語る段の中で、自らのことをこんなふうに表現しています。どうぞお聞きください。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって次のことですと語り始めた段ですね。また葬られたこと、また聖書に書いてある通りに3日目によみがえられたこと、またケファ、これはペテロのことですが、ケファに現れ、それから12弟子に現れたことです。その後キリストは500人以上の兄弟たちに同時に現れました。その中にはすでに眠った人も何人かいますが、大多数は今なお生き残っています。その後キリストはヤコブに現れ、それからすべての人たちに現れました。そして最後に月足らずで生まれたもののような私にも現れてくださいました。コリントの手紙を書いたパウロですから、この時パウロはもう異邦人宣教の中の柱ですね、リーダーですね。地中海諸国にイエス様のことを述べ伝えるぞ、 こういう熱い心を持って危険を顧みずに出発している。でこの彼を中心として異邦人宣教が力強く進んでいくでいったであろうということを思うわけです。ですからもう本当に、なんて言うんでしょうかね、月足らずで生まれたっていう言葉自体はですね、いろいろ想像される言葉かもしれませんけど、意味は無価値なものという意味ですね。自分のようなものに最後にイエス様が現れてくださった。今日の言葉で言えば、私は5時に雇われたものだと言い切ってるんです。どう考えてもこの人、いやパウロさんやっぱり割り引いても12時ぐらいじゃないですかと言いたくなる、そういう状況なんですよ、客観的に言えば。にもかかわらずパウロは自分のことを私は5時だ、これを生涯忘れない。そして証しし続けるのです。ここにパウロという人の謙遜さではなくてですね、謙遜とかそういう徳の話をしているわけではなくて、信仰が語られている。そしてそれはもうひたすら一方的な神様のご愛によって私は今あるのだ、何かの自らのいさおしによって、功徳によって救いに預かったのでは何もない。信仰生活を進めてきて積み上げてきたことが今の自分を形づく作ってるなどということは一切考えも及ばない、しない。ひたすら無価値な私にイエス様は現れてくださった。そして友よと呼びかけてくださった。むしろ迫害をするものだった。救われた当初は自分のことを怯えて兄弟姉妹たちは近寄ってこなかった。にもかかわらずイエス様だけは自分を招き続けてくださった。そしてイエス様はさまざまなお膳立てをして本当に友を与えてくださって今の自分にしてくださった。私は5時に雇われたものだ。これがパウロがもう生涯恵みに生き続けた秘訣ですよね。私たちはいつの間にやら、何時頃に雇われたものか、このイエス様の本当に麗しい、例えのお話がいつの間にやら不公平なものに感じ始めたならば、もう一度自らの心を振り返っていかなければならない。そしてこのイエス様の例え話がなんて恵みに満ちた言葉だろう、お話だろうと思い巡らすことのできるものへと導いていただかなければならない。そしてそのようにイエス様を導こうとしていてくださっている、そんなふうに思います。5時に雇われたものであることを見失わないでいたいと思います。祈りましょう。恵み深い天のお父様、高慢をまた傲慢を許してください。自らが何者かであるかのような思いに縛られ、そしてまた妬みに、あるいは自己憐憫に、そのような浮き沈みの生き方から救うために、あなたは限りない愛を私たちに示してくださいました。罪と滅びの中にしか生きることのできないものでありましたにもかかわらず、あるいはパウロ同様にむしろ敵対するものでありましたにもかかわらず、うちの葡萄園で働かないか、私と共に新しく生きてみないか、友よ、そんなふうに招き続けてくださいました。ありがとうございます。どうか、しんがりを走る者、月足らずで生まれたものであることを見失うことなく、ひたすら恵みに生き続けることができるように助けてください。新しい1週間が始まりました。あなたを信じるものでなければいただくことのできない大いなる恵みの道をあなたは準備していてくださいます。あなたを見上げて前進するものといよいよしてください。イエス様の名前によって祈ります。アーメン。しばらく黙祷しましょう。